ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はオブシディアンの保管庫を新しくもう一個作ったっていう話をします。
オブシディアンの保管庫っていうのは、あのボルトをもう一つ作ったってこと？
うん、英語だとボルトになるかな。日本語だと確か保管庫って書かれている。エヴァノートとかで例えるなら、もう一個アカウントを作ったみたいなニュアンスって言えばいいんかな。で、まあ、オブシディアンはもともとそういうふうに複数の保管庫が作れるっていう機能は初めからあって、まあ、用途によって使い分ければいいよっていう感じでデザインされているものなんだけど、基本的には自分はそんなんよっぽどの理由がない限り1個でいいって思っていたんだよね。で、実際ずっと1個で何の問題もなく運用できていたんだけれども、よっぽどの理由ができたからもう1個保管庫を作ったって言ったらいいのかな。で、よっぽどの理由のきっかけっていうのが、20年ぶりぐらいにもう一回ギターを弾いたりしてみようと思ったこと。そのきっかけは、春菜がなんかキーボードに興味を持ったことだったんだったっけ？
キーボードっていうのが、あの、ピアノのキーボード？なんかね、もともと、クラウドファンディングで、鍵盤がさ、虹色に光る、
あるね、そういうやつ。楽器みたいなやつだよね。
っていうのが売っていて、うん、そのアプリと連動して、なんか色の通りに押すと曲が弾けるようになるみたいな商品で、まあ普通にそのミディキーボードっていうの？
としても使える。
としても使える商品っていうのが、だいたいなんか5、6万で一番その安いスターターキットが買えるみたいな商品があって、で、最初そのいくらか知らずに、あ、これいいなと思って、ちょっと欲しいなって思って見てたら、なんか5万いくらって書いて
ある。高いね。
高いなと思って、まあ後からいろいろ調べたら、なんかそういういいミディキーボードとかって結構値段がしたりとかするから、まあそれプラスそういうアプリのとか、そのいろんな付加価値をつけてキーボードのその鍵盤が光るとかっていうので、まあその値段なら、まあいいのかもしれないけど、まあ興味を持ったのはそこからで、で、じゃあ別にその光るキーボードじゃなくっても、なんかキーボードっぽいのがあったら iPad とつないで音楽ちょっとやるかな、楽しくできるかなとかって思ったのが最初やった。
で、春菜がなんかこんなんとか買おうと思ってるんだけどどう？みたいな感じで、そういうことを話していたら、そういえば俺2年前ぐらいにフィンガードラムを始めようと思って、その叩けるパッドみたいなのを買ったんだったって思い出して、なんかその春菜の影響を受けてフィンガードラムを叩くっていうことをやっていて、まあそこからなんか iPad で音楽とかいろいろ楽しいなって思っていた最中に、これはなんでなのか全くわからんのやけど、突然、あれ、俺、こういうのよりギターを弾いた方が楽しいんじゃないかっていうことをなんか思ったんだよね。
まあ音楽からの連想じゃないけど。
うん。で、その、まあ、これはあくまでも好みなんだけど、その、パッドを叩いてとかっていうことよりも、より情報量が多い行為ができるというか、練習、より直感的に操作できるっていうのが上達すればするほど。その、パッドを叩いて音楽を演奏するのは、ものすごく上手な音楽が簡単に奏でられるのに対して、ギターを弾くのとかって練習もいるし大変なんだけれども、慣れれば慣れるほど、上達すれば上達するほど、より直感的にこう出したい音が出しやすくなるっていうようなことを、まあこれ後付けの理由なっていうか、後付けで言語化したっていうのかなっていう話なんだけど、っていうことをなんかふと思って、そうすると俺が今やりたいのはむしろこうフィンガードラムとかそういうのじゃなくって、こうギターを弾くことなんじゃないか。
気づいてしまった。
気づいたというか、突然思い立っただったね。で、ほとんどすべての機材を処分していたんだけれども、唯一アコースティックギター一本だけ家に保管と言えない状態で保管していたんだよね。
なんか子供のおもちゃが山積みになっているところに、アコギが佇んでいるみたいな。
で、調べてみたら、その中古で買ったやつなんだけど、当時、なんかね、発売時、1980年頃に30万とか40万ぐらいで売られていった、割と良いものだったらしくって。
それを、高校とか大学の時に買って
22、3、20、 20代前半の頃に中古の楽器屋さんで10万円ぐらいで買った。で、今調べたら、その1984年のギルドの D40 っていうものだったかな。そこの会社はもう今結構経営的には確かなくなったかダメだったかちょっと忘れたんだけど、当時、三大アコースティックギターブランドといえば多分含めてもらえるっていう有名なやつで、そのマーティンとギブソンが圧倒的に有名なんだけど、その次ぐらいになんか有名だったやつなのかな。で、まあ余計な話は置いておいて、そこからアコースティックギターを弾いてみて、いろいろとその自分なりにもうちょっと弾きやすくなるように調整をしたりだとか、そこ絡みでなんか突然ものすごく熱が入ってきて、いろんなことをやっているうちに、まあエレキギターも結果的に買ったんだけど、あのね、情報量がとてつもなく多いんだよね、新しく入ってくる。20年のブランクがあって、そのギターというものが現代技術、ギターというよりはギター周りのものというものが現代技術でとてつもなくアップデートされていて、その YouTube で練習ができることは20年前はなかったし、そういうデジタルのモデリング系が始まったばっかりだったかな。で、iPhone、iPad のアプリでこんな便利なツールがあるよ、みたいなものとか、なんか、振り返るとね、iPhone が出たばっかりのこう新しいアプリに盛り上がっているのと全く同じ状態になっていて、で、その大量の情報を整理しようと思って、さらに、上達するための練習の記録みたいなものも残したいなと思っていて、そういうことをやろうと思った場合に、その、最初はメモ帳アプリを使っていたんだけど、機能が足りなかったというのかな。もっといろんなことを、たくさんの情報を整理するためにはメモ帳では足りなかった。で、春菜に相談したんだよね。なんか iPad で、その、いい感じにっていういろんな要件があったんだけど、こういうことができるノートアプリとかってないだろうか。クラフトとかいいって思うんだけどなっていうので、いろいろ相談してやってみたんだけど、いまいち、その、自分が思う機能は足りなかった。で、ふと思い立ったのが、これもなんか突然ひらめいたっていう感じだったのかな。オブシディアンにもう一個保管庫作ったらいいやん。ボルトをもう一個作ったらいいやんっていう、ある意味すごく普通かもしれない結論にたどり着き、今に至ったという感じです。
それ、例えばさ、今使っているボルトの中に入れるのではダメだ。
結局ね、そのデイリーノートが長くなりすぎてごっちゃになるのが嫌っていうのかな。
デイリーノートは今のその仕事に使ったりしてる今まで使ってたボルトの中にもある話やな。デイリーノートって毎日一致ノート？
そうそうそう。普段のオブシディアンでデイリーノートを結構使っていて、そのギターの練習記録をつけるデイリーノートは別のやつが良かったっていうのが多分一番大きな理由、保管庫を分けた。さらに言うと、そのやっぱノートが混ざってしまうとっていうか、整理できてるものとできてないものがなんか別にしたかった。この感覚をどう言ったらいいんやろ、言われてみると思ったんやけど。
わかんない。その、春菜の場合も、その趣味であるソーイング系のものは、なんか一時オブシディアンに、その、記録っていうかさ、それこそ今日こういうのを作った、で、そこで気づいたこととか、次回やるときにこれを見ろみたいなメモを、オブシディアンのそのデイリーに書いてた時期もあったんだけど、なんかね、うまく使えなくって、結局、そのソーイングに関しては別のそのアプリに切り分けるみたいな。まあ、正直、ソーイングに関しては手書きとか、写真とかをたくさん入れたくって、で、それがそのオブシディアンでうまくできないとか、オブシディアンの中でさ、手書きのメモをさらっとこう入れるっていうのが、まあ、できなくはないよ。できなくはないんだけど、あんまり使いやすくないし、便利じゃないから、それやったら別のノートアプリを使った方がいいよねってなって、春菜の場合も、そのソーイングの関連に関しては、全部オブシディアン以外のところ、まあ分けてるっていうか。
一個思い出したんだけど、それを喋って聞いていて、大事だと思ったのが、ふと練習しようと思った、何かしようと思った時に、できる限り障害を取り除きたいと思った。 その思い立ってノートを開いた時に手間暇がかかるのが嫌だった。で、例えばオブシディアンのデイリーノートを両方にしてしまうと、そのギターを弾くのと関係のない記録とか、そのメモとかがいっぱい書いてあるじゃん。そうすると、その今日どういうことをやろうかな、やったかなっていうのをスクロールさせて移動させる手間が増えてしまう。だとか、オブシディアンのね、そのノートをいじる量が多くって、オブシディアンシンクを使っているとね、同期が体感的に遅いんだよね。で、普段その iPad で読書メモじゃない、ギターメモを取りながら練習をしたかったんだけど、その同じボルトを使ってしまうと、そこでその同期するのを待たされるというストレスによって練習するのが嫌になってしまうのが嫌だったとかもあって、あえて新しいボルトにしたいと思ったのかな。
あ、じゃあその iPad はギター専用のそのボルトしか開いてないってこと？常に
開けるけど、もともとほとんど開くことがなかった。iPhone だと、あのね、オブシディアンに料理レシピが書いてあって、それを見たくて結構オブシディアンを開いたりするんだけど、iPad でオブシディアンを開く場合って、その、パッと見たいみたいなことは逆になくって、なんか、ちょっとやっとこうかなっていうぐらいの気分で開くことはあるんだけど、あの、少なくとも毎日使うものでは全くないっていうのもあるかな。
じゃあ今 iPad はそのギターボルト専用になってて、ボルトを切り替えることもあんまりない。
できるけど、ほぼやらない。
じゃあそのさっきのさ、料理のやつは別のボルトに分けない。
思ったんだけどね、あの、やっぱ情報量なんだと思うんだよね。その今の今がすごい熱意があって、そのギターに関するノートが1日何個もたくさん追加されている。対して料理のノートって多くて1日1個新しく増えるレベル。あの、新しいノートとかを料理とかを作ったりしなければ全く増えんくって、その分けてしまうと今度それを見ようとするのが逆にめんどくさくなる。で、やっぱあの、作りたいノートの量が多いか少ないかというのか、自分の中の比重が、重要度というか、時間とか意識とかの使う比率が多いかどうかで、ボルトを分けた方がいいか分けなくてもいいのかっていうのが分かれているような気がする。
あと、まあ、今の話を聞いて思ったのが、そのボルトの中に入れる情報の種類で、記録っていうのはさ、ログってことでしょ。自分が考えたこととかやったこととかっていう、うん、まあ、ログのものと、あとはそれをするために必要な資料っていうの、練習するときに見る、例えば楽譜とか、YouTube のその動画とか音源のデータのなんたっていう、そういう資料とそのログと、まあ、いろいろたくさんあるから、その1日に20、30とこの音新しく作ることが起こったりとか、追加していくことが起こる。で、料理レシピに関しては、まあ、元のレシピサイトはここみたいなのがあるかもしれんけど、それをさ、なんか資料として保存しとく、保管庫の中に入れるっていうことはまずしないでしょ。 URL だけなんかたどれるように入れとくとか。
まあ、あのテキストで書いたりはするけど、材料と作り方っていうのを簡単に。まあ、
その程度ってことやな。
うん。あと分かったのが、それで言うとやっぱね、あれだね、毎日見たいノートがあるかどうか。料理レシピは逆に毎日同じものを見ないんだよね。ギターの練習の話で言うと、しばらくこの練習をしようと思って、デイリーノートにその、この練習用のノートへのリンクがいっぱい作ってあるのよ。で、その、まあ、それは時間が経ったらそのうち変わっていくつもり、予定というか見込みなんだけど、その、毎日見たいノートが複数存在しているから、デイリーノートが欲しくって保管庫を分けたかった。
なんかあれだね、教科書の、なんかデジタル教科書みたいな感じなのかな。
ああ、そうかもね。毎日時間割を自分で決めてあって、デジタル教科書を開くと、その1時間目のスケールを練習するノートがあって、2時間目のそういうなんかこうコピーしたい曲が、楽譜が書いてあるもの、ノートがあってっていう、その、そう、デジタル教科書を作りたかったはすごいいいかもしれない。俺が作ったデジタル教科書。
で、逆に、そのレシピとかで関して言うと、これを作りたいなって思った時に、 検索して表示できれば OK。
その通りです。中身が見れたら、OK。まさにその通りです。
っていう、まあその違いがあるから、多分そのボルトを分けた理由っていうのはそこが大きいんじゃない？その自分の、まあ、デジタル教科書を作るのに、やっぱり今までその仕事で使ってたやつだと、そのノートを開くのに時間がかかるとか、検索して見つけるわけじゃなくて。
うん、そうそうそうそうそう、それそれそれ。
っていうことやんな、多分。
うん。だからやっぱパッと手に取ったら、概念としてのやっぱ教科書だよね。一個去って引き抜いてきて、開いたらすぐにできるみたいな、そういう感じにしたかった。で、そこには自分で好きなように教科書の内容を追記できるし、自分で時間割を決めることができるし、っていう素晴らしい表現だと思います。春菜さん、それは。それだわ。だからデジタル教科書を作りたくなったから、もう一個保管庫を作りたいと思った。これ話してよかったね。なんか、自分でもうまく言語化できていなかった理由が言語化できた気がする。で、ちょうどいいなと思ったのが、あと最後まとめ的なところなんだけど、その、すごく楽しくってね、今までのオブシディアンの使い方の全知識をぶっ込んだ上で、新しくデジタル教科書作りを始められているんだよね。その、こういう、もし自分がゼロからオブシディアンを作るんだったら、こういうやり方をしたらいいよって考えていることを、本当にまさに今自分自身でやっている感じで、これはその話をニュースレターとかに書いたら結構いいんじゃないっていうことを思っていて、今後そのゼロから始めるオブシディアンっていうタイトルでいいのかな、なんか今新しく自分がボルトを作るとしたらどうするのかが、今新しく自分がボルトを作り始めたので、それをなんか実況中継っていうか、まあこういうことをやりましたっていうログを残しておいたら、割と他の人の参考にもなるんじゃないかなって思って、これからちょいちょい、まあ予定週に1回ぐらい、そういうのを更新していけたらなって思っています。
こういうさ、初めての何々シリーズってさ、もう自分が普段めちゃくちゃ使ってるサービスとかアプリとかに関してやると、ゼロからもう一回なんかそのサンプルデータを作り直すっていうのめちゃくちゃ大変やし、で、その見せるのも難しいからなかなか手をつけられないんやけど、まあそういうその自分が興味のある新しいことを始めるタイミングで、そういうのをまとめていけば自分のためにもなるし、まあ今からそういうオブシディアン使ってみたいなとか、オブシディアン入れたけどなんかいまいちわかんなくて一から聞きたいみたいな人にはすごいいいコンテンツになりそうな気がします。
まあ、あくまでも俺はこう使うなので、それを 100% みんながそうしたらいいとは決して思わないけれども、でも結構、その、例えば、春菜がソーイングで同じようなことをやりたいと思った場合でも、多分やれるなっていう気はするし、同じような使い方応用できるっていうの。まあ、いろんな分野に、学校の勉強でも、まあ、同じように、試験勉強とか結構うまく使えるんじゃないかなっていうような気もするので、これから見ていただけたら幸いです。ということで、今日は、オブシディアンに新しい保管庫をもう一個作ったよっていうお話でした。